お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回は北欧ノルウェーの話をしていただきましたけど、はい、まあ、どこでしょうね。
今回はですね、イギリスのロンドンの話をしていこうと思います。
はい、ロンドンのカフェ文化ですかね、それともロースタリーの方ですかね。
カフェ文化とロースタリー両方
はい、わかりました、お願いします。
はい、以前はオスロの話をさせていただいたんですけど、その後ですね、イギリスのロンドンに向かいました。こちらもですね、一番の理由はですね、2007年日本で行われた、バリスタ選手権でですね、優勝された方がロンドン出身の、ジェームス・ホフマンという方で、彼が、持っているカフェ、ロースタリーがですね、スクエアマイルコーヒーっていうんですけど、そちらに行きました。そのお店に置いてあるですね、焙煎機がですね、結構昔のドイツ製の焙煎機で、それをですね、オーバーホールといいますか、リビルドする業者があって、そこで、また使えるようにですね、全部のパーツを直したりして、それを使ってたんですけど、うん、やっぱ昔の素材で、なおかつ、使いやすく最新の技術を取り組んだ、焙煎機は、すごくいい焙煎クオリティに仕上がるなっていうふうに感じたんで、その焙煎機もですね、候補に上がってました。で、実際に、そのチャンピオン、ジェームズに会ってですね、いろいろお話をして、彼もやっぱり、すごく真面目な方で、たまに冗談を言ったりするんですけど、結構細かく丁寧に教えてくれました。で、イギリスのコーヒーはですね、メルボルンみたいな感じでですね、たくさん飲まれてるっていう印象はあまりなかったです、その当時。
そうですよね。なんかイギリスっていうと、ティーっていう文化だと思ってますんで。
そうですね。はい。で、やっぱり正直言いますと、カフェとかもですね、スペシャリティにこだわってるカフェっていうのは、その当時はあまり、もう10年以上前なんで、見られなかったですね。うん、もちろんその、スクエアマイルとかですね、あと数軒のカフェにも行ったんですけど、そちらでやっぱりすごく、クオリティにこだわったカフェ、ロースタリーが多かったですね。
うん、はい。そういうところでは、どういう入れ方してるんですかね。やっぱりドリップなんですか、それとも、エスプレスマシンっていう形なんでしょうか、どっちなんでしょうね。
そうですね。スクエアマイルは、その時、ホールセーラーだったんで、カフェっていうのはなかったんですけど、コーヒーより、飲ませてもらった時はですね、プレスで入れてもらいました。フレンチプレスですね。
ああ。
ザンザーティアス。はい。で、彼がおすすめしてくれたカフェではですね、エスプレッソマシンで入れて、飲んだりしました、うん。フィルターで飲むチャンスはその時はなかったですね。はい。
うん、
あと生豆の業者さんに行って、カッピングですね。スプーンですするコーヒーの基本的なテイスティングの仕方ですね。それをやらせてもらったって感じで。で、焙煎のスタイルはですね、北欧とか、あと一部のメルボルンのカフェとかと比べると、もう少し深入りで、しっかりとした味わいの焙煎スタイルが多いですね。はい。
石原さん、どっちお好きですか？北欧スタイルと。
ええ。そうですね。北欧スタイル、メルボルンスタイルって言いますか。うん、少し浅めの方のが、やっぱり品質の良い豆であればあるほど、個性というか、そういった味がしっかり出てくるんで、やっぱりどうしても深入りになってしまうと、それが消えてしまうんで、どっちかちょっと朝日の方がいいですね。でもやっぱり抽出の方法にもよって変わってきます。エスプレッソとかですと少しやっぱり深入りの方のが、それに合った抽出器具なんで、美味しく味わえるなと思います。あと、うん、エスプレッソもそうですし、あとはミルクのコーヒーですね。エスプレッソマシンに抽出したカプチーノとかラテとかは少し深い方が美味しいですね。はい。うん
はい、コーヒー飲み慣れてる国とそうでない国とやっぱり多少違うと思うんですけども、北欧は非常に需要が多いって聞きましたけども、はい、イギリスはそのティー文化、あるいはそれほどではないということで、はい、あんまり普通の人にとってコーヒーってそんなに親しまれてなかったんですかね、当時は。
そうですね、そこまではなかったと思います。やっぱり、その当時どの国が進んでるってやっぱ北欧がズバ抜けてた感じがしますね。あとは一部のアメリカとかですね。
うん、
はい。やっぱり、カップオブエクセレンスっていう、オークション品評会が、 設立された時、代表になってた方がアメリカの方が多かったんで、その影響もあると思いますね。でも、うん、その当時はやっぱり、そこまでスペシャリティにこだわってるカフェっていうのは多くはなかったですね。北欧の方が、結構、強かったような気がします。
うん、
でメルボルン、オーストラリアはですね、まだ、そこまで世界にカフェ文化っていうふうに聞かれるほどの、状態ではなかったですね。
ああ、なるほど。
はい。
で、そういうイギリスでも、その、石渡さんのレーダーに引っかかってくるような焙煎機はあるんですね。
そうですね。はい。やっぱり彼は、ジェームスは、すごく、知識もすごいですし、まあ、チャンピオンになったぐらいの方なんで、すごく勉強熱心な方なんで、焙煎機にもやっぱりすごくこだわりがあって、いろいろ参考になることが多かったです。
例えばどんなことでしょうね。
抽出の方法とかですね、焙煎の技術、あとは、それぞれのディテールがすごいしっかり細かくしてて、で、今もですね、彼は YouTube とかでいろいろコーヒーのことを語ったりしてるんですけど、それもいろいろ項目ごとに、一つの家庭用のエスプレッソマシンの話ですとか、フレンチプレス、器具の違いによる抽出とかですね、いろんな説明をしてて、とても参考になります。
さすがチャンピオンというか優勝者ですね。
はい、そうですね、うん。やっぱり他の人とは全然違うっていうところがありますね。
うん、
はい。で、ちょうどその前の年ぐらいになるんですけど、僕がイギリスに行った時ですね。その時にも、バリスタのチャンピオンになった方が、グイリムっていう方で、その人もイギリスの方なんですね、うんうん。はい。で、その方のお店にも立ち寄りました。その人のお店ではですね、ちょうどそのジェームスのコーヒーを使ってて、で、エスプレッソマシーンもですね、すごく昔のタイプの、イタリア製のエスプレッソマシーンで、レバーを引っ張って抽出する、すごくクラシックなエスプレッソマシーンで、うん、とても美味しかったです。
わざわざそういうのを使ってるんですか？
そうですね。彼結構、そういった、クラシックなものが好きみたいで、イギリスでも、ボートの上で、船の上で生活してるような方なんで、こだわりがあって面白いです。はい。
では、その方の店っていうのもそういう感じですか？インテリアとか。
ロケーションがすごく面白くて、すごくメルボルンでいう、コリンズストリートって言いますか、結構、ファッション系のお店が並んでるようなところにあって、何かのお店とコラボレーションしてましたね。服とか売ってた感じでしたね。はい。なので、T シャツとかも結構おしゃれな T シャツを着たりしてて。まあ、入り口はカフェなんですけど、中はちょっと違った雰囲気で、それも良かったです。
アーティーなんですか？
そうですね。はい。
うん、
こう、彼も気さくで、そのマシーンを僕はじっと見せたら、ちょっと使ってみるみたいな感じで触らせてくれたりとか、全然初対面だったんですけど。
うん、ではまた、この続きは次回お願いします。
はい。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。